はい、では今月もやってまいりました、ラジオ版格闘塾の時間でございます、10月ということで、矢塾長今月もよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おっ
すっかりとこう寒くな、肌寒く
なりましたね。あのね、ここ山ん中でしょ、朝は寒くてもうね、あのね、夏はタオルケットあ、はい、いるかいらないかで済むんですけど、今もう毛布一枚じゃ足りなくなって、
あ、もうそんな
に、この前布団出しましたよ。
いや
ー、はい、もう一気ですね。いや、今年はね、こっちは夏なかったっすね。
あ、もう
ほとんど暑って言ったら1週間ぐらいだったかな。あとはね、結構長雨が、8月長雨が入っちゃったので、それでもう一つでしたね、やっぱりね。うん、まあちょっとこんな夏も珍しいなぁとちょっと思いました ね、まあまあそういう時もありますよね、うん、とりあえずね。はい、
はい、
誰、今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おっす。
はい、では早速、今月も一つ目、お伺いしていきたいと思っております。
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあ一つ目がですね、自制心というところについてちょっと聞きたいなと思っております。
はい、
最近こういろんなこうネットとかでよく目にするんです、うん、あの撮り鉄さんという方が、
よ
くあの自分のこう好きな電車が来ると、
はい、
もう危険なところを顧みずにこう、うんうん、写真撮影に没頭されちゃう方がいるんですけども、まあ、そういう方ですね、はい、まあ、自分の好きなことを最優先にしている方がよくいるんですけども、うん、なぜそこを抑えられないんでしょうかっていうのと、どうすればそれをこう制御できるのかなっていうところで、土屋塾長はどうお考えになるでしょうか。
まずあれですよね、自制心とは何かということをきちんと定義するところから始めていきたいと思うんですが、うん、はい、自制心って何か、何ですか。
もう自分を制御する心。
そうですよね、そうですよ、いよいよその通りだと思うんですよ。自分自身の感情や行動をコントロールする、うん、することする力のことですし、うんうん、うん、だからその自制心のない人は、まあ、感情のコントロールができない、うん、感情の起伏が激しいし、あと物事も継続できないだろうし、誘惑にも負けやすいですよね。で、逆に自制心のある人はどういう人かっていうと、感情の起伏が少なく平常心でいつも入れて、うん、で、あとそうだな、意志が強い、
うん、
それから集中力があるという感じですかね。うん、まあ、多分、まあ、その撮り鉄さんとはちょっと違うかもしれないけど、うん、はい、まあ、あの自制心って言って私が思い浮かべるのは、やっぱり誰しも、まあ、そうだと思うんですけど、もう10月ですよね。それで、あの新年に誓った今年やることリストがどうなってるんですかというと、大体そうですね、8割9割の方はみんな言うだけ番長、
うん、
やるやる詐欺、
うわ、耳の痛い
になっていませんかっていうことですよね。ね、まあ、この患者の皆さんはコロナ患者の日じゃないですよね、うん、きっとね。
相当多いですよね
、きっと。で、有効なワクチンを打つ前にですよね、病状をきちんと把握した方がいいんじゃないかなと、
ね、まずそこですね、はい。ま
あ、なぜ言うだけで終わってしまうのかと、うんうんうん、まあ、理由は2つだと思うんですよ、
うんうん、
1つは本気でやろうとしていない、で、あともう1個は物理的にスケジュールが空いていないということですよね、うん、ですからもう実行するためにはやっぱり2つのことが大事かなと、うん、1つは到達点を明確にするということと、もう1つは、今の自分の現状の今の現状の中でも計画を立てて、うん、その中で、実行していくということですよね、うん、で、一番ダメな方法はやる気に頼る方法ですよね。やる気に頼るのは一番効果がないので、うん、決意は誰でもできるけど実行できる人ってほとんどいないですよね、うんうん、その理由は何だと思います？
いろいろと理由が、あの、やらない理由が
まあ、まあ、やらない理由いろいろありますよね。その中の一つが多分ね、一人でやるからだと思うんですよ。
あ、
仲間を引き込むと実行確率というか実行率がだいぶ上がりますよね。例えば、よし、明日の朝4時に起きるぞって一人で決めるのと、 明日の朝4時に起きて一緒に走ろうって綾瀬はるかに言われたのとどっちを切れますかっていうことだと思うんですよ。
もう圧倒的に
後者ですね。そうですよね、多分寝ないですよね、はい、徹夜で多分向かうと思うんですよね。でそれくらい他人との約束ってやっぱり大きいんですよ。他人との約束はほぼ、守るじゃないですか、うん、でも自分との約束って ほぼ守らないですよね。
そうですね、う
ん、だから決意だけ行って実行できない時に、うん、まあ自分はダメだとか意思薄弱だと思いがちなんだけど、うん、そうじゃなくって人の力を借りない限り自分で変えることができないよって思った方がいいと思うんですよ、うんうん、だからそこで自分はダメだと思わずに、うんうん、あのやる気に頼らずに実行できる仕組みをどう作るかっていうことが大事なんじゃないかなと。そうで、まあいつも話している、まあ、原則は別なんですけど、例えばあのいつも話しているのはあの原理原則を持とうと、うん、まずね、例えば仕組み作りの時に自動化とかルール化って言うんですけど、うん、考えなくても、実行できる仕組みを持とうと、うん、例えば体を鍛えようと思ったらまずだいたい衣装から入るじゃないですか。靴を買う、まあ、それから外を買う、はい、プロテインも買いましょうよ、うん、そしたら飲む時間必ず決めてそれで筋トレする時間を決めて、うん、で誰かと一緒にできたらやるんでしょうね、うん、で内容を報告し合ってお互いに褒めたりしたらもう絶対やりますよね、うん、つまりそういう仕組みをきちっと作るということと、あとまああのもう一個は決意をしっかりとする。決意はどのレベルまでするかっていうと、いつも話してる三原則ですよね。だからどんな人間になりたいのか、どんな人生を送りたいのか、どんな生活をしたいのか、これが全ての源泉になると思うんですよ。これが明確になっていた中で、これをやろうあれをやろうっていうのは絶対にやっていくんじゃないかと思うんですよね。でもそういうのはなく、とりあえず周りから勧められたりしてさあやろうかなって言ってもやる気っていうのはなかなか長続きしないですよね、うんうん、雑誌とかテレビを見てわこれちょっと面白そうとか言ってやってみる限りはなかなかできないと思いますよね、うん、そう、それとあとあのまあ取り、まあ、今のは個人的な自制心の話ですけど、うん、その撮り鉄さんのようなああいう自制心というのはどうして、うん、あんな状況になってしまうのかっていうのは、うん、多分、まあ、一つ、まあ、言うとすると道徳心があるかどうかでしょうね。
道徳心、
うん、あの道徳心どういうことかというと、自分のことを優先するのか相手のことを先に考えるのかの違いだと思うんですよ。今って道徳教育大したことやってないじゃないですか、うん、それはもう必ずね勝手なやつが増えるの決まってますよ、うん、絶対に、うん、だからそうなるとしたらもっともっと、まあ、この世の中も治安も悪くなるだろうし、うん、自分が好きなことをやる人たちが増えてくるから、うんうん、だからその人たちをいかにそのやらないようにしてもらうにはもう厳格なルールを決めてきちっと守ってもらうということしかないんじゃないですかね、はい、あの撮り鉄さんに関してはね。でも他の自制心ですよね、自分の例えば やろうと思っていたことができるできないっていうのは、自分のやる気に頼らずに絶対にあのできる仕組みを作って、うん、その仕組みにのっとって必ずやるということですよね、うん、でできたら一人でやらずに誰かを巻き込んでその人たちと一緒にやると絶対にうまくいくと思うんですよ、うん、この残り、3ヶ月ですけど、むくちゃんは何かあれですか、はい、できてないことっていくつかあるんですか、これ元旦に決意表明をして
はい、はい、
もう10ヶ月経ちましたと。
10ヶ月経って、そうですね、
まあ9ヶ月か、9ヶ月終わってしまいました、はい、あと残り3ヶ月ですよって言ってやってないこと何なんですか、うんうん、一番大きな
やってないこと、ちょっと本を書こうと思って、
はあはあは
あ、あの原稿を作るぞと思って、はい、あの見出しというか章立てまでしたんですが、そこからちょっと止まっていますね。
それ何が原因でそこで止まっちゃってるんですか。
原因は、はい、突発的な家庭の事情で、
はい、突発的な家庭の事情で、
はい、それがちょっとはい。
まあ多分まあねそうですよね、まああのそれを書くよりも多分大切な子育ての時間を割いてるということですよね、ま
あ、そこが今ちょっとあの、
はい、そこですよね、まあそれはしょうがないというとこですよね、まあ、だって一人の人間をこれから育っていこうっていうんだから、ね、親としてはやっぱりそこに全力を注ぐっていうのは当たり前ですけど、ある程度慣れてきたらやっぱりいかに自分のそのスケジュールの中で時間を見つけて少しでも書いていくかですよね、
う
ん、
そこですねやはり、はい、
だからそれはもう多分意識さえ持てば1日5分10分で時間を取れると思うんですよ、うんうんはい、それを切り替えてそこにこうあの当てるという仕組み作りをすれば絶対にできますよね、うんうん、きっと、うん、できないというのはやらないということなんですよ、うん、きっとやってないだけで、うん、ほとんどの人がやろうと思ったらできることを、うん、そうやれなかったっていうんですけど、やれなかったんじゃなくてやらなかったんだと思うんですよ、うん、それが多分大きいのかなと思いますよね、そっちの時勢はね。
なるほど、はい、
うん、あの撮り鉄さんの時勢はもう多分道徳っていうか、あの人に迷惑をかけるかけないの話になってくるので、うん、で相手をどう思うかを知るためにはいつも言ってるように、まあ撮り鉄さんたちあの多分あのあれですよね、鉄に恋してるからあれだけど、人に恋すると恋をすると何が大事かっていうと、自分よりも大切なものができるんですよ。うん、それが恋のいいとこなんですよね。だから今までは一人で生きてる時は恋をしてないと自分が一番なんですよ、うん、でも大好きな人ができると自分よりも大切な人ができて、その人を守ろうとかいう思いが恋の大事なとこですよね、うん、そうすると自分よりも大切な、つまり自分のことよりも相手を優先するという気持ちを経験できるから恋は大事なんですよ、うんうん、
はい、
うん、まあ彼らにすればあれですよね、自分のことよりも鉄を大事にしてるから、もしかしたら相手のことを優先して行動してるのかもしれませんけどね、そういう論理になっちゃうのかもしれないけど、まあまあ、はい、結構正しかったりして、まあ、彼ら
確かに
そんなことはないんですけど、でもやっぱりこうやって誰か自分より他の人を大事にするということでしたね、うん、それからまああとは小説を読んだり、あと映画を見たりして人のその心の動きをちゃんと知りましょうねということですね、うん、そうやって疑似体験をたくさん重ねていけば相手の微妙なこの心の機微動きですよね、うん、それがやっぱり理解できるようになってくるんじゃないかなというのは思いますね。
なるほど、
はい、もうぜひちょっとそのやる仕組みを作って、自分のその今できていないことは必ずやっていくというふうに実行するというふうに、はいはい、もうあのリスナーの方に誓うといいですよ、ここで。そしたらもう絶対、ね、だって皆さん巻き込むわけだから、ね、もうやらないわけいかないじゃないですか。
ね、いかないですね。
そう、もう多分もうこれができてないと来月にはおじちゃん言ったのにやってないってもうツイッターで炎上しますよ。
炎上。そうですね、本当そうなりかねないので、はい、
あの、ぜひぜひそれはやられるといいかなと思いますね。
はい、わかりました。
以上です、はい。
はい、ありがとうございます。しっかりとあの自制心、まず自分の、はい、心を制御しながら、はい、あの一人でやらずに他人を巻き込んでですね。
そうですそうです。他人を巻き込んで他の人と一緒にやっていくっていうことですよね。
は
い、
そこを大切にして、
うん、そしたらそう、うん、そうですそうです。その通りだと思います。
やっていきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。
はい。
はい、では続いてもあの考え方についてちょっとお伺いしたいなと思います。
はい。
いわゆる論理的思考、問題を解決に導くために必要な考え方でございますが、まあ、ビジネスの場面ですとか、あとはまあ人生においていろいろな交渉事とか、はい、そういった中で非常に大切な思考法だと思うんですけども、
はい、
なかなかそれが弱いっていうところが自分の中でありまして、
はいはい、
どうやってこの考え方思考法を鍛えていけばいいのかなというのでちょっと教えていただければと思います。
あの論理的思考って何ですか？
あの、はい、物事をちゃんと道筋を立てて、
うん、
まあ、考えていく考え方。
そうですよね、まあ、論理っていうのはそもそも議論の道筋道、そう筋立てのことを論理というので、はい、それをやっぱ明確にしていくということですね、うん、まあ、複雑なものを整理してシンプルなものにしていく思考法のことを、 そういうのを論理的思考とかロジカルシンキングとか言いますよね。
そうですね。
そう、順序立てて説明する、つまり分かりやすく説明するってことですね、うん、まあ要するにね、もう簡単に言っちゃうと、あの論理的思考って何かっていうと、相手に分かりやすく順を追って伝えることって考えるといいんじゃないかな、うん、難しい言葉使うとわけわかんなくなるので、うんうん、それが論理じゃないかなと、相手に分かりやすく順を追って伝える、うん、でこの、 あの論理的な考え方っていうか、あの子どもたちに分かりやすく自分の話を伝える、うん、順を追って伝える、この方法を伝えてるんですよ、はい、で、いつも授業の前に子どもたちには、まあ英語で言うと WhatsApp なんですけど、うん、今日はどう、調子はどうと、うん、今日は何があったのという質問をするんですね。うん、そうしたら子供たちが、いや今日友達とどこどこ行って、ブワーってなって、ガーってなって、バーってなって、ブワーってなって、もうとっても面白かったですよとか言う。分かんねえよと、何も。
なるほど。
何も伝わってこねえよ。そのワーってなったって言うのは、なんでワーってなったのよとかいう話を、最初はこういう状況なんですよ。だから何が言いたいのかよく分かるんですよ。うん、だからどうやってあの話をするときにこういう話をするといいよっていう、うん、その話し方の型を伝えるんですね。あ、相手に分かりやすく伝えるためにでまず3つ伝えてるんです、
はい、
まあこの相手に分かりやすく順を追って伝える方法って3つ。まず1つ、結論を最初に言う。
あ、結論
と、であと理由を3つ考える、
うん
うん、そして最後にもう一回結論を言うっていう、この順番で言ってって言ってるんですよ、うん、だから例えば今日ブワーッとなって、ガーッとなって、ダーッとなって嬉しかったんですよとか、嬉しかったんですよっていうのをまず最初に教えて、
はいはい、
そしたら、いや今日とっても嬉しかったんですよ、あそうなんだ、なんでって言うと、理由は3つあって、友達が給食であのもうこれいらないからって自分の大好きなものをくれたんですよ。そしたらうわーっと嬉しくなったんです。あ、それでわーっとなったのかと。うん、で今日してで体育の時にサッカーで今日蹴ったボールがうまく相手の間をすり抜けてゴールして、やったーと言ってうわーっとなったんですよ。あ、それでわーっとなったんだと。でその時にいつも好きな女の子にちょっと今日帰りにさよならって言ってみたら、相手もこっち 見てニコッとしてくれてブワーッとなったんですよ。それで嬉しかった、それでブワーッとなって嬉しかったんかっていうのが、それで論理的に分かりやすく伝わってくる。
全然伝わり方が違いますね。
違うでしょ。だから最初必ずこの3つっていうことを必ずこの型で覚えろ。相手に話をするときには必ずまず最初に結論を言う、
うん、
そしてその後で理由を3つ言いなさい、まあもしくは2つとか3つ、数は決めてないんですけど2つ、まあ一応3つあったらバッチリと。で、あと最後に結論。だから私は嬉しかったんですっていうと、相手にちゃんと伝わるから、その方法が一番だよ。
うん、
これが一番分かりやすい。あの中学生、高校生へのその、ブワッ、ブワッ、ブワッの話から、きちっと大人の話ができるには、この3つなんですよ。
あ、
これがもしね、論理的、このロジカルシンキングを大人がさ、学びに行こうと思ったら、例えば何を言われるかって、ミッシーを覚えましょうと。なんすかそれって言ったら、 MECE の頭文字を取ったものなんですけど、ミューチュアルエクスクルーシブ、コレクティブリーアンドなんだっけな、エグゾースティブだったかな。それの、言葉を集めた、それがロジカルシンキングで、うん、まあ、日本語に訳すと全体としてのその重複することなく漏れがない状態で、その網羅されてることみたいな意味なんですけど、はい、それの方法とか、あと So what と、それから Why so っていうんですけど、あの全て質問をなんでなんでなんで、なぜなぜなぜって言って、どんどんどんどん相手にそれを、その質問を投げかけていくことで、相手に結論とその根拠をスムーズにこう出してもらうための手法なんですけど、物事の本質に迫っていく方法、これを まあ、ごちゃごちゃ教えられるんですけど、こんなのよりは多分この分かりやすく、順を追って相手に伝えるという手法が、これが論理的思考だとしたら、今言った中学生高校生に教えている、まず結論を必ず言うこと、まあ大人の人だったら結論は3つあり、あの結論というか、まあ結論はこうですよ、理由は3つありますって言ってから、相手に3つあるんだなって用意させて、それで3つ喋ると、あ、この人頭のいい人だなと思ってもらえるから、これは使われるんじゃないかな。あ、
そうですね、そうですね、
でこの方法でこうみんなにこう子どもたちにこういう喋り方しなさいって言ってると、たまたま、英語圏って英圏ってありますよね、はいはい、英圏って2016年だったかな、それぐらいから作文が入ったんですね。お、
はい、
その作文っていうのが実はこの形なんですよ。あの命題があって、あなたはこれに賛成ですか反対ですかって言ったら、賛成です、理由は2つですって理由書いて、最後に結論書いてくって、同じパターンなんですよ。そうで、あと例えば、あと他にね、英語の勉強してる時にハーバード式英語学習法だったかな、その中でもハーバードでは5行のエッセイを書くつもりで理由やりなさいと、それも同じ方法だったんだよ。最初に結論を書いて、あと理由を3つ書いて、最後に結論を書くと、その手法が、ハーバード式だよって、これハーバード式、そんな偉そうなことを言ってなくて普通にやってることちゃうのと思ったの。そうだから中学生にも、それこそ、例えば好きな飲み物って、お題を出すのね、よく、例えば今日普通の日でしたとか言って何もないって言ったら、中学生高校生にはお題を出す、好きな飲み物はって言ったら、コーヒー好きです、なんでって言ったら、理由3つって言ったら、例えば味や香りがいいとか、眠気が覚めるとか、それとかスタバの雰囲気が好きとか、だから私はコーヒーが好きですとか、これでパチッと言えいけるんですよ、きちっと言え伝えられるんですよ。だからいろんな命題を用意しておくね、例えば好きなスポーツは何ですかとか、あなたの趣味は何ですかとか、それでトピックを上げて毎日それに答えてもらうと、分かりやすい話し方がきちっと学べるんですよ。ということは論理的思考が身につくっていうことなんですよ。であとやった方がいいなと思うのは、中学生高校生の、まあ、現代文の問題集ですよね。その問題をやりながら解説をしっかり読むっていうことですね。あと YouTube でぼーっと見ながら学ぶんでしたら、 YouTube でただ呼びっていうのがあるんですよ。ただの予備校って、でもそのただ呼びと言って YouTube の中で無料で見れるんだけど、その中の現代文の宋先生、宋啓二先生だったかな、宋先生の授業とか、あと出口博さんだとかの、その出口さんの授業を見ると、論理の仕組み、こうやってこういうふうな論理になってますよということがよくわかると思いますね。私が論理を学んだのは、ちょうど受験の時に堀木さんという方の書かれた問題集、現代文の問題集を見て、その時に接続詞を見れば、もう論理は全部わかるんだよって言われて、あれはね、目から鱗でしたよね。
接続詞では
ね、特にしかし、しかしってあったら、前に言ってたことを全然逆のことを言うの、確かにと思いながら、だから話の内容分かんなくても、ずっと接続詞だけ色を塗っとくと、さらにとか、あ、これ前を深く言ってるな、こっからは、さらにとかね、つまりとか、あ、つまりもこれをもっと詳しく言ってるな、しかし来たー、しかしここで結論があるんだったら、そこだけ見れば結論書いてあるんですよ。それがやっぱりすごく目から鱗で、あの本を堀木さん、今でも本売ってますけども、あの著者の堀木先生はもう亡くなられたんだけど、本は未だに売ってますから、もしなんか時間あったらやってみるといいかもしれないです。そしたら、その接続詞の使い方、論理の、あの論説文ですよね、論説文の論理がどういうふうになってるかというのが、その接続詞をずっと重点的に見ていくことでよくわかるんですよ。あれはね、もう目から鱗で、あ、国語ってこうやって勉強するのかっていうのが、あれは感動でしたね。そうやって論理的思考って身につけていけばいいと思って、だから難しいことないんですよ。さっきのミーシーとか、わけわかんない、そのロジカルシンキングって、きっと分厚い本かなんかに横文字でいっぱい書いてあるんだけど、そんなのは横に置いといて、まずは結論を言う、 で理由を3つ言う、で最後にまた結論を言う、それを順番で全然大丈夫、それで相手にはきちっと伝わると思うので、この方法をきっと学んで、自分のその話し方の型として相手に何か伝えようとするときはそういう伝え方をすると、相手からは多分、あ、分かりやすいね話がって言ってもらえると思う、絶対、うん、これが秘訣だと思います。
はい、ありがとうございます。まずは、ね、伝えたい結論と、そして理由、そして最後にまた結論で持っていくというような
形で、そういうこと、そういうこと、そういうこと、
まずそこから鍛えていきたいなと思っております。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではじゃあ続いて、まあ、これが本日の大きなテーマかなと思っております。最近ネットで話題の言葉 がございまして、はい、親ガチャという言葉でございますね。いろいろと前各方面で話題になってますけども、この親ガチャという言葉で、まあ、いろいろ若者が、まあ、自分はちょっと恵まれてないですとか、まあ、親が悪かったから、まあ、ちょっと自分はダメなんだというような方が結構いらっしゃるのかなというふうに見受けられるんですけども、まあ、そもそもまあこういう言葉と、まあ、いろいろ、まあ、土屋塾長はどういうふうにお考えになりますでしょうか。
親ガチャ、まあ親ガチャ多分知らない方、うん、聞いてらっしゃる方で知らない、何それっていう方いらっしゃると思うんで、うん、親ガチャって何かっていうのを少し説明すると、どんな親のもとに生まれるかによって子どもの人生は変わりますよと、
うん、
それをゲームのコンプガチャって言って、ゲーム内で使用するアイテムをくじ引きのような仕組みで当てることをコンプガチャって言うんですけど、それにまあ何ていうんですかね、それを使った言葉でコンプが、うん、まあ親ガチャと、
うん、
ネットで広まってて、まあうちは親ガチャ当たりとか、なんか使うようですけど、まあ使ってんのまだ本当に聞いたことはないんだけど、あ、こんな使い方をするのかと思って、うん、まあ実はこの話を今日はこういう質問しますよっていうのを前もってこう質問していただいてるんですけど、むくちゃんからもらってるんですけど、今日はむくちゃんにある動画を最初に、そしたらこの親ガチャって言った時にこのある動画を見てもらったんですね、うん、その動画ってまたこれあれですかね、貼り付けることはできるんですか。
リンクは貼り付けできます
ので、ぜひぜひこれリンク貼っといてほしいんですけど、はい、もともとがどっかのアメリカのどっかの大学の先生の授業なんですよね、うん、でプリビレッジエクスプレインドっていう英語の名前で、日本語訳では特権とはという、
うん、
題名が使われてるんですね。まあどんな動画かっていうと、例えば大学、さっきも言ったように大学の授業の一コマで、うん、でグラウンドに、学生が走るこう服装をして並んでるんですね。でそしてそこに一人の教授が、みんな一列に並んでくださいと、で一等の人には100ドルを差し上げますと言ったら、みんなうおーって湧いてるんですよ、うん、そしてレース前に、今から言う条件に当てはまる人は2歩前に出てください、1列に並んでて2歩前に出てくださいと、もし当てはまらない人はその場でとどまってくださいっていうふうに教授が言うんです。でその条件が8つあって、まず1つ目、両親が離婚していない人って言ったら、もうこうね動く人が出てます、うん、で2つ目父親のいる家庭で育った人、うん、それから私立の学校に通ったことがある人、それから家庭教師とか塾へ通った人、うん、それから携帯電話を止められる心配をしたことがない人、うん、家計を助けるために、働く必要がない人、それから学費を自分で払わなくていい人、それから最後に食べ物の心配をしたことがない人で、そしてこうやってそうなると、もうこの8つの質問でこういろんな人によってこうなんていうか列が出てできてくるわけですよね、うん、日本前に出る人、途中で泊まる人、いろいろいて、そして全員に、教授は言うんですね。前に進んだ生徒に全員振り返ってみてくださいと、うん、そして教授は言うんですね。後ろの方の人たちはもうちょうどアメリカだったのに、黒人の人とかなんかいましたよね、うん、ほとんど動いてない人たちがね、うん、でそこで教授はこう言うんですよね。今話した条件は全て君たちが原因ではない、 君たちが選んだことでも君たちの行動の結果でもないと、
うん、
だけどこの競争は前にいる人の誰かが勝つだろう、後ろにいる人には競争する資格はないのだろうか、違う、前にいる人よりはより多くのチャンス、前にいる人はより多くのチャンスが与えられているだけ、でもこれは事実なんだと、言い訳はできないと、みんな競争しなければいけないんだ、でも100ドルを手にする人は後ろにいる人たちのことを考えて100ドルを使えるようにならないとダメだ、なぜならスタートラインが前にあるから後ろの人に勝てているだけなんだと、
うん、
これは人生の縮図だと、今の有利な立場は君たちが勝ち取ったものではない、これを忘れるなよと、うん、いうそういう動画なんです。それが特権という動画なんですよね、うん、で最後にキリスト教の、あの聖書の一部分が出てて、うん、世の富を持っていながら兄弟が困っているのを見て憐れみの心を閉じる者にはどうして神の愛が彼のうちにあろうか、子たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく行いと真実を持って愛し合おうではないかという動画がバーンと流れてるんですよね、うん、でそれを見てどう思いました？
いやもう全くその通りだなというふうに思いましたね、やっぱり、うん、はい、もうはっきり分かりますね、
はいはい、もうあの特に今これから今の時代ってあの子ども食堂という言葉聞いたことあるかと思うんですけど、うんうん、それはどういうことあの人たちが利用してるかっていうと、やっぱり貧困のところにいる子どもたちですよね、あの3食のご飯が食べれなくてちょっとひもじい思いをしている人たちに、うん、まあ、有志のレストランとかいろんなところの人たちが子どもたちにご飯を出してあげようと言ってるんですよね、うん、で、うん、でそういうあの、うん、ところなんですけど、そういうのが出てくるほどこの今の世の中ってやっぱり差ができてるんですよ、うん、親の経済的な差によって塾に行ける人行けない人、それだけでも勉強の理解度が変わってきますよね、人生って宿命と運命ってあると思っているんですね、はい、うん、で宿命って何かっていうと、宿命はね決められたものなんですよ、うん、でまあ例えば生まれた場所とか親とか兄弟など自分で変えられないもの、自分で決められないものですよね、うん、それを宿命で、運命って何かっていうと自分で何とでもなるものですよ、うん、進学する学校とか友達になる人とか自分で変えれるじゃないですか、うん、自分の力で、
うん
うん、で人生ってトランプで言うとババ抜きみたいなもので、
うん、
でこう配られたカードっていうのが宿命なんですよ、変えられないから自分で、うんうん、だからその宿命というその配られたカードを持って運命という自分でもう手に入れたカードを駆使して、
うん、
もうそれでゴールするゲームがこの人生だと思うんです。だから親ガチャで当たりとか外れとかどうでもいいことなんじゃないかなと、そんなことに一喜一憂する暇あるんだったら努力しろと、
うん、
うん、で自分はあ後ろの方にいるんだなと、あ親ガチャのその何ですか外れだなと思ったらね、そうやって思ってるだけじゃダメで、うん、問題は配られたカードをそこに自分の努力という調味料を加えて自分の人生の上がりをどこで目指すかっていうことが大切なのだから、だから当たり外れなんて思っている暇はないはずで、
うん
うん、とりあえずそこから努力して自分が当たりだと思ったやつは努力をガンガン積み重ねればもっと早くいけるし、自分が外れかなと思ったら努力をその当たりだと思ってるやつの3倍をするということを決めてやりゃいいだけのことで、もう要するに本気の努力、本物の努力を積み重ねて自分が欲しい未来を己の手で手にするだけなんじゃないかなと思ってるんですよ。だから親ガチャだろうがどうでもいいだろうと、うん、人って顔形姿全部違うのは何でかっていうと、俺はどう考えてるかって昔ね、それがね全然分かんなくて、 ある時、天台宗の千日開放をしたあるお坊さんに聞きに行ったことがある、うん、千日開放もしたんだから世の中の本質がいろいろ分かってるだろうと思って、うん、でなんで人ってこう顔形全部違うんですかねって言ったら、そのお坊さんは何ておっしゃったかっていうと、輪廻転生転生っていうのかな、うん、こう魂、人間って魂と肉体に分かれてるんだよと、こう考えるといいよと。でこうだから魂とあの肉体に分かれてて、で肉体はこの世のものだけど、魂っていうのはずっとこうぐるぐるぐるぐるこう回ってるんだよと。でその魂が生まれてくる時に、お母さんが妊娠すると魂が体の中に入ってくると。で入って、でそこでその人の子供として生まれてくるんだ、うん、はい、で生まれてきた時には自分はなんその、空からあここが一番自分の修行には合ってるなっていう親のところに生まれてくるんだと、うん、でそこで生まれてきて、例えば親が早く死ぬとか、そしたらお金の苦労をする、例えば親の愛情を知らずに育つ、でその分苦労してもっと大成する人もいれば、あとお金持ちの家に生まれて悠々と生きてて、それでお金使いが荒くて破産して偉い病にあって終わるって人もいたりとか、人ってプラマイゼロでもういろんな人生があるので、だから一人一人それぞれに人によって全部修行の形が全員違うと、うん、だから顔形がみんな違うわけだし、家庭環境も違うと、ただ、うん、ただ生まれてきたところは正解なんだよと、そこがスタートなんだから、うん、今いるところを見回して、もし自分がああこのガチャ外れだなと思ったら、いかに上がろうかという努力をしていけばいいだけ、うん、もし自分が恵まれてるんだったら、さっき言ったように恵まれてない人のことを考えつつも、今もらっているチャンスをたくさん生かして、でたくさん稼いで、で自分だけをに使うんじゃなくて、いろんな人たちのために使えば、結局はその人はハッピーだし、周りの人たちもハッピーになるわけでしょ、うん、もうだから生まれたとこなんかどうでもいいので、とりあえずその自分自身が決めたゴールを目指して早く上がるというこのゲームを、達成するということが我々それぞれに課された使命なんじゃなかろうかなと思うんですよ。あ、
なるほど、
うん、だからまあ親ガチャって聞いても、まあそんなこと言ってブツブツ言ってる暇あったら早く努力せえよと、もうやんなきゃいけないこといっぱいあるだろうと。
その通りですね。
もう、はい、そしたらそんな親ガチャでどういうのこのとか言いながらぼーっと YouTube 見て無駄な時間は過ごさずに、本気でちゃんと自分の人生考えて、本当に手に入れたい人生これでいいのかと、うん、それを分かるためにも勉強しなきゃいけないと思います、うん、勉強っていうのはいつも言ってるように知らないことを知ること、うん、必ず毎日1時間だけでもいいから、自分が知らないなと思ったことを、まあ、パソコンの前にしがみついたりはまた本を読んだりとかしながら、うん、いろんな知識を入れていくっていうことを1時間ずつでいいからずっと続けていく、それとあと1時間でいいので体を鍛える、必ず、うん、それは俺がよくわかる、俺ぐらいの年になってやっぱり周り見ると動ける人と動けない人っていうのはやっぱり自分のやっぱトレーニングちゃんと積んできたか積んできてないかって人が多いので、そう、あの脱いでみっともない体してるようだと運動しろっていうこと、うん、それだけのこと、うん、
そうですね、
今ふっと笑ってる人なんか該当するんですか？はい、もうあれですか、そうそうですね、風呂入った時に鏡に映るの誰この人って思うの
若干こうあれ自分なのかなっていう風に
あらまあそれはやばいんちゃいますか。
そうですね、そういう
やる仕組みを作んなきゃダメですよ。やる気はよしやろうと思わない、そういうのはどうでもいいんですよ。やるやらないと思うのはどうでもいいの、やる仕組みを使ってもう淡々とやっていくことですよ、うん、はい、それを繰り返していって自分のゴールを目指して頑張ってやっていくっていう、それだけでいいんちゃうかなと思う、うん、
あ、
うん、でもあの動画はやっぱり本当にこの世の現実を表してくれてるので、ただ状況だからそれに対してどうのこうの思ってもしょうがないので、ああ自分がこの辺かなと思ったら、その今いるところがスタートなんだから、みんなそれぞれスタートは違うと思うのね。で今いるスタートをからどういかにあの自分の目標とするゴールを目指していくか、うん、人生100年なんだから、今までは我々の世代っていうのは人生80年って言われてて、 したら80年まで の期間しかゴールなかったけど、それからもう20年伸びてるわけだから、ね、はい、したらもっと高い目標を作って、うん、それで必死になって頑張ってやってみたら多分面白い人生を送れるんじゃないかなと思うよ、うん、きっと。だって日本に生まれたことだけでもすごいラッキーなことだもん、うんうん、それが多分子供たちは分かんないし、例えばテレビの中で、うん、あんたこんなにご飯食べれてるけどこれ見てみなさいアフリカの子、うん、絶対ご飯食べれてないでしょとか言っても言ったこともないし、そんなこと言われても子供たちは分かんないからね、うん、生まれた時から子供ねみんなお腹いっぱいになって生きてるわけで、
う
ん、
そうですね、
そう、あんた方こんなことも分かんないって分かるわけないから、うん、子供たちは、うん、もう実際に行ってみることが一番で、だから親の責任としてはやっぱりいろんな経験をさせること、経験をさせて子供たちに、うん、これが本当に当たり前じゃないんだよっていうことをやっぱ伝えてって、うん、それで日頃今あることに感謝しつつ今の状況で全力で頑張ること、うんうん、そしたら絶対に頑張ってる姿を見ている人は必ずいるから、そしたら絶対応援の手は差し伸べてくれ、うん、それが人間だし、そうやってお互いに足りないところをこうお互いにこう補強し合いつつ、お互いにこういたわり合いつつ手をつないで前に向かっていくっていうのが人としての生き方だと思うので、うん、それを一生懸命やっていけばいいんちゃうかなって思うんですよね。うん、だから親ガチャみたいな言葉にまあ踊らされないで、
うん、
まあ、とりあえず目の前のやらなきゃいけないことをやりましょうよっていうことですね。ムク、うん、ちゃんにとっては早く腹筋をちゃんとやらなさいよと、はい、あとダイエットダイエットの一番大事なのは8割が食事なので、
あ、そうです、
多分食べ過ぎだよと、はい、
なるほど、
うん、運動の割に食べ過ぎなので
そうなんですね、
そう、それだけのことだと思うので、はい、だからもっと炭水化物をちょっと減らそうと、
そうですね、そうですね、
そう、ご飯つぐのを1回だけにして2回3回つか、つがずに1回だけつんで終わりとか
そこで、はい、
そうそう、それからもう 50g 以上食べないとか、もう必ず測っちゃうんです、はい、測ってそれ以上食べないと、あとおかずだけ食べるとか、
あ、そういうふうに、
うん、そうそうそう、そういうふうにしてやっていけば、はい、あと、うん、炭水化物と脂質をちょっと減らして、炭水化物ゼロっていうのは絶対ダメなので、うん、あとはタンパク質をたくさん取る、はい、そう PFC バランスっていうんですけど、それを考えつつちゃんとやっていけば、
うんうん、
それであとちゃんと運動もすると、
なるほど、
うん、
すれば変わってきます、
そう、そしたら、はい、絶対変わってきますね、
はい、それこそ自制心を持ってちょっとやってみたいですね。
もちろんです、絶対もうやる気はどうでもいいので、
は
い、やらなきゃいけないという状況を作るっていうことですよね。
わ、ね、はい、かりました。
もうなんか玄関まで行く間に絶対腹筋100回やらないといけないような状況を作り出す。
あ、そういう状況。
長い廊下にさ腹筋台かなんか置いて、もう絶対腹筋しないとか、あとドアが開かないようにしちゃうとか、そういうのしなく
しないと。そうですね。
そうそう。そんなんだと思います。だからもう本当言葉に踊らされずに、
うんうんうん、
そうそう、自分の高い目標を持ってとりあえず日々全力で頑張っていくっていうこと、もうコロナもね、はい、もうすぐ緊急事態宣言も明けるようなの で、ね、それ明けたらもう10月っていうのはちょっとね、うん、ちょっと落ち着くかなと、
うん、
まあでもまた冬になるとね寒くなるからまた風邪ひく人も多くなるので、また次もう1回ぐらいあるのかなというのを覚悟しながらもですよね、覚悟しながらもみんなでちょっと前向いて頑張っていくしかないんじゃないかなと、
あ、そうですね、う
ん、そんな風に思ってます ね、周りを見ながら、はい、
はい、はい、ありがとうございます。親ガチャという言葉に踊らされずに、まずは、まあ、自分のやるべきことをやっていきましょうというところで、
そういうことですね、
はい、これだけ、はい、そうですね、はい、頑張ってやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では今月も最後にですね、ぜひおすすめの一冊を、教えていただければと思います。
これは進めてませんよね、まだ、心の羅針盤、
あ、まだ今日初めてですね、
はい、副題に人生を迷わないためにといって江藤信行さんという方が書かれた心の羅針盤という本なんですね、はい、江藤さんっていうのは、5万人ぐらいだったかな、卒業生を輩出する日本で最大の心理学のスクールの代表されてる方なんです。私の知り合いも何人か江藤さんを師と仰いでいる方がおられます、 で以前、本を書かれてて、その時に本その彼の本を読んで、うわすごい感動した覚えがあるんですね、うん、でこの心の羅針盤という本の中には、6つの章があって、恋愛、仕事、結婚、それから老い、子育て、あと死かな、うん、それについてもそれぞれの章があって、うん、まあ、様々な具体例を挙げながら自分たちの人生の中で大切なこと、それを分かりやすく書かれているんでしょう、うん、で、まあ、これから先の読めない時代ですが、そんな時代にその折れてしまいそうにな、心がね折れてしまいそうになると思うんですけれども、でもこういう本を読んで心のしなやかさというのかな、それを手に入れるのがいいんじゃないかなと、うん、まあ、これから生きていく上で役立つヒントみたいのが満載の本です、うん、はい、で江藤さん YouTube チャンネルもやってらっしゃるので、はい、YouTube の中でもすごく感動的なお話もされてるので、江藤信之って言って言ったすってすぐ出てくるので、江藤さん、はい、ひげ生えた若いお兄さんですね、はい、はい、で、はい、その YouTube チャンネルもおすすめですので、はい、はい、この本は子どもたちにもぜひ読んでほしいなと思ってる本なので、格闘塾の推薦の本の中にも入れようかなと思ってるくらいの本です、はい、ぜひこれちょっと江藤信之さんの書かれた心の羅針盤という本です、これをおすすめします、ぜひ読んでみてください。
はい、ありがとうございます。心の羅針盤ということで、今月読んでいきたいなと、はい、思っております。はい、ということで、以上10月のラジオ版格闘塾の方、終了といたしますが、もう残り今年も100日も切ってますから、ね、
そうですよ、100日切ってますから、はい、この前もあれですよ、100日の時ちょうどメルマガで出したんですけど、はい、残り100ですよって、何かしないんですか、うん、今年前つけましょうねと言ってて、私は後期の大学は大学生ですから、
あ、そうですね、はい、
はい、後期の大学の授業が7教科取ったんですね、7科目取って、はい、それを全部 A で、A の成績で終えようと、うん、はい、それが一番ですね。それとあと、英語の英語で書かれた英文法の本があるんですけど、グラマーインユースというイングリッシュグラマーインユースという英語の本があるんですが、それ145章にわたって英語でこう書いてあるので、それを1日1枚ずつ必ず全部音読しよう、30分かけて音読しようということで、今のところ毎日今ずっと100日でかけて、とりあえずこう年末まで毎日必ず音読しようということで、毎日30分ずつ音読してますね、はい、であとまあ筋トレとか他の言葉も普通通りに淡々とやってるだけですね。
なるほど、
何かやってるんですか、僕ちゃんは。
そうですね、ちょっと残り100、ちょっとこれから考えて、はい、やっていきたいと。
ぜひちゃんと、はい、これね、一人じゃダメですよ。
一人じゃダメですね。
人を巻き込んでやらないとダメですからね。はい、ね、もうやるやる詐欺。言うだけ番長。やめた方がいいですよね。そこはちょっと変えていった方がいいですよね。
そうですね。
残り3ヶ月ですから、本当に2021年、なんかコロナで終わっちゃったっていうふうにならないように、
うん、そうですね、
最後にね、あ、これやったなっていうようなことを自分の中で何かこう作って、うん、それでやっていくと、自分の人生って仕掛けを自分でかけないと楽しくならないですから、うん、誰かが楽しくしてくれると思ってもなかなかしてくれないので、うん、自分で一番もう楽しいこと、気持ちのいいことを必ずやっていくっていうのがすごい大事なことなんじゃないかなって思いますよね、うん、だからぜひぜひ人生は楽しむために、そして幸せになるためにあるんですから、うん、また1ヶ月間ねちょっと楽しんで、秋の深まりを感じつつ、ね、
はい、
はい、ぜひぜひまた1ヶ月気合い入れて頑張っていきましょう。
はい、ありがとうございました。ということで、ラジオ版格闘塾、10月ども、土屋塾長、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、失礼します。